最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
一緒ミッキー人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
目指せ名リーダー陽平です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。前回からリーダーシップの話をしていて、
うん、
やっぱ俺もいいリーダーになりたいなってやっぱ思いました。なんか、こう自分が変われば周りにもたくさん影響があるって話ですよねっていうのはちょっと思ったんですよ、
うん、そう、一言で言うとそうなんですよね。うん、まあビジネスリーダーと言っていますけれども、まあ、家庭に帰ったらね、私たちはお父さんお母さんとして家庭では必ず皆さんリーダーなので、
そうね、確かに、うん、
そちらでもすごく影響が出る話かと思います、
うん、いいですね。ということで、うん、前回はその10の思い込みということで、まあ、リーダーが陥ってる罠みたいなところをこうシェアいただいたんですけど、うんうんうん、今回はまあそれに引き続きって感じでいいんですかね。
うん、そうですね。
はい、じゃあぜひ
前回、はい、この中で
動画、うん、
2、3取り上げて、具体的にどういう形に現れているかっていうのをね、話してみたいと思いますが、
はい、お願いします。
はい、先週お伝えした恐怖のテレパシー上司。
恐怖のテレパシー上司、覚えてますよ。分かってるでしょって思い込んじゃうみたいなやつでしょ。
あ、そうそう、分かってるよねって思い込んじゃってる。で、分かってない行動をされて、初めてびっくりしちゃうっていうことですね。
え、分かってなかったのみたいな。
そうそう、
はいはいはい、
でその時に怒る先がその分かってなかった部下なんですよね。
うんうんうんうんうん、
言ってるよねみたいな感じで
言ったでしょみたいな。
そうそう、うん、でその時に陥りがちなのが、そのように、まあ、相手を責めるっていうことですよね。
うんうんうんうん
うん、でこの対人関係 の、 問題は、全ての問題は自分にあると考えて、ほぼ間違いないんですよ。
お
でそれは同僚同士とか友達同士とかパートナーシップでもそうだし、
うん、
上司部下っていう関係でもそうなんですけれども、
うんうん、
例えば、この恐怖のテレパシー上司、この記事にもあるんですけれども、一人の上司が部下は何か問題があったら自分から相談に来るべきだと思っていた、
はいはい、
でそれができないメンバーをダメな部下だと決めつけていた、
うんうんうん
うん、で、自分も若い頃そうしていたから、そうじゃない、相談に来れない部下をダメな部下って、思っていたっていうことですね。
うん
うん、それがこの一つの例に、当てはまるんですけれども、これ、問題の、原因を相手の中に見出してるじゃないですか。
相手が相談に来ないのがダメだよねっていうふうになって
る、うん、そう、
はいはいはい、
で例えば相談、もっと早く相談に来てれば、こういう問題起こらなかったのにとか、そういう局面でこういうことが、うん、上司の口から出されるわけですよね。
早く言ってよと、
うん、だいたいうまくいってる時にはもっと早く相談に来いとかって思わないわけじゃないですか、
うん、
だからなんか問題があって、なんでもっと早く言わなかったのっていうようなことになるわけですよね、
うんうんうん、確かに、
うんうん、じゃあこれ、恐怖のテレパシー上司で自分が、早く相談に来るべきって思っているのを部下は分かっているつもり、分かっているはずと思い込んでたってことじゃないですか。
ああ、そっか、そうね。部下も分かってるはずと思ってるってことか。はい。
そうそう。で、それがあるべき方向なのに、っていうことは分かっているのに、やってないのはダメだよねっていう、そういう解釈です。けど、部下の方からしたら、早く相談に来いと思ってると思ってないわけですよ。
難しい、確か、そうね。
だって自分の頭で考えろとか言ってんじゃんってことですよね。
確かに、言われてそう。
でしょ？相談に、来いとかって言われてませんけどっていう話じゃないですか。だからそこにギャップがあり、じゃあ、ここで、意識が行きがちなのは、じゃあ俺のせいってことってことですよね。でも、どっちのせいっていう、その意識で、いつもいつもどっちが悪い、誰が悪い、何のせい、誰のせいっていう、そっちに意識が向かっている、自分がリーダーをしているので、チーム、誰のせい、何のせいっていう意識が蔓延するんですよ。
ああ、もう、なんか想像ついちゃうわ。この原因を探る感じの。
そう、そう。で、それ、怒らないから言ってごらんとか言われて、
絶
今
対、
日言ったら怒られるってね。
絶対怒られるやつですね。
そう。それも怒らないから言ってごらんっていうのは、それを聞き出して自分の中に責める気持ちが出てしまうと、それが伝わっちゃうわけですよね。
わかる。結局原因をさ、探すわけだもんね。
そうそうそう。何のせいなのっていう原因を知りたくて聞かれてるっていうことだから、間違っても正直に言っちゃったら自分のせいにされちゃうと思うわけなんで、言えないですよね、部下からしたら。それも、課題は自分にあって、分かっているつもりっていうのが違うんですよね。
最初にね、みんな分かってるつもりで分かってるでしょっていうのが、最初のスタート地点がそもそも違うよねっていうと。
そうそう。で、自分がもっと早く相談に来てもらいたいと思っていることも伝わってると思ってるけど、伝わってないわけじゃないですか。だからそれは、口でも伝える必要があるし、何かがあったら、あ、ちょっと部長に相談に行こうって思えるような故事を作っておくのも必要ですよね。
確かに、確かに。
っていうことは、来ないっていうことは、相談に行こうと思ってもらえるような自分になってないってことじゃないですか。
なるほどね。そっか。そもそも、その環境ができてなかったりとかね。
そう。で、相談窓口ってなんか三角形のね、作って置いとけば、顔は違うと思うんですけど、机の上にね。
確かに。
そういうこともしてないわけだから、で、ちょっとでも相談しに行ったら、自分の頭で考えろとか、お前がこうこうこうだからお客さんが怒っちゃったじゃないかとか、のせいに、相談に行ったのに自分のせいにされちゃうだったら、二度と行かないと思いますよね。で、分かってもらえてるどころか、自分の行動でそういう来れない雰囲気をもう作っちゃってるってことなんですよね。
すごいな。これはだから最初に言った一つの思い込み、今
を
みたい
手放
な
す。で、
を作り出しちゃってるってことだもんね。
そうそうそうそう、その自分の思い込みで、その思い込みがみんなに浸透しちゃってるってことですよね。で、じゃあどうしたらいいかっていうと、ちょっとさっき言いかけでずれちゃいましたけど、自分の口で言うっていうことと、態度で、助けを求めるのウェルカムだよっていうことを、だし、体感してもらうってことですよね。
どういうこと？態度で。
態度で、ちょっと相談があるんですけどって言ったら、ちゃんと、体の向きから変えて、何？聞く姿勢を持つとか。
ああ、なるほど。でもそういうところからですよね。
そう。で、相談あったら、ああ、分かった。今問題になってるのはこういうことだね。じゃあできること一緒に考えようってなったら、全部ブレインストーミング一緒にやってもらえるとか。 お客さんはどこ怒ってるのとか、そういう問題のね、絡まった糸を一緒にほどいてもらって、じゃあもう一回娘にはどうしたらいいかっていうのを一緒に考えてくれるとか、案を出してアドバイスをもらうとか、そういうことをして、わかりました。じゃあそれでちょっとやってみますっていうふうに、全然もう糸口がないと思っていたら、部長に相談したら、部長か課長か係長かわかんないですけど、相談したら、糸口が見えたっていうふうになったら、じゃあちょっとやってみますっていけますよね。
確かに。
それ一回でもやったら、何かが起こったら、ちょっと、なんか自分でやる前に、一回相談して、とりあえず相談してみようってなりますよね。なの
それ
で、
を体感する。
体感を、本当にそうなんだなって、口で、いつでも助けるよって言ってくれてるけど、本当にそうなんだなっていうことを確信持ってもらう。
なるほど。相談してよかったな、みたいな感じになるってことですか。
そしたら、悩みがあるときって、顔が曇ってるじゃないですか。どうしたらいいかわかんないお客さん怒っちゃってるってなったときに、例えばね、顔が顔面蒼白になっているのが、糸口が見えて、自分それやれると思うって思ったときに、表情がパッて明るくなるでしょ？で、その明るくなって返すってことを、毎回毎回やっていたら、一個も責めることなく。そしたら、もう、どんどんどんどん相談に来ますよね。
確かにな。相談してよかったなって思ってもらうっていうのが大事ってことなの。
大事。で、大体、コーチングもそうですけど、壁打ちやってもらうだけでね、自分の中で答え出ちゃうっていうのもね、あるじゃないですか。
わかる。ちゃんと話聞くだけでも全然違いますよね。
全然違う。そうなんですよ。でね、私の、クライアントさんの一人に、忙しいですかって聞かれる時にね、部下に、ちょっと今忙しいですかっていいですか今って聞かれた時に、体をまずその人に正面向けて、暇ですって言うんですって。
いいで
こ
す
れ、いいですよね。
ね。いいですね。
暇なはずないんだけど、いいよって言って、パソコンから目を離さず、キーボードを打つ手もね、やめずに、何とか言って、隣で一生懸命話してるのを、できる風な感じで、ポイントこれね、みたいな。で、こうしたら、皆まで聞かずに言う。そうすると、ちょっと細部そうじゃないんだけどな、っていう思っても、悪いなと思うから、それ以上、そうじゃなくてっていうふうに言えないじゃないですか。
わかる。しかもなんか決めつけられてる感じとかもなんかするしね。
で、そういう上司って大概は、お前がそういうふうにやったからこうなっちゃったんだろうとか言って思ってもらうでし
ああ、怖い、
ょ。
もう。
そういうことを言われちゃうと、もう二度と行かなくなっちゃいますよね。なのでね、何か課題があったら、部下を責めがちなんですけれども、自分の対応でそういう部下が出来上がっちゃってる可能性を、全てではないですよね。全てではないですけれども、そういう可能性をまず考えてみる。
そういうことを引き起こしちゃってることが
そ
あるってこ
う。
と、知るのが大事です。
そう。で、自分に何かできることは何かなって考えるんですよね。
自分できるのっていうのは、相手に対してってこと？
自分の方で、今まで、だから今だったら、何かできることないかなって思ったら、パソコンに向かったまま話聞いてたよね。それを手を止めて、真正面に椅子とかも方向を変えて、話を聞くっていうこと、自分の中でできるよねっていうふうに気がつくんですよね。何ができるかなって考えたら。人のことを責めてる間は、 その自分の行動をこうしてみようかなっていうアイディアさえも浮かばないんですよ。
そっか、わかる。相手が悪いからな、みたいな。あるけど、自分を変えようとはなんないです。
そうなんですよ。だから、何か問題が起こった時には、自分ができることはないかなって真っ先に考える。で、それを妨げるのが、この思い込みと、もう一つが、思考の癖で何か問題があった時に、なんで誰々は何々するんだろうっていう疑問形。なんで何々は何々するんだろう、しないんだろう、どっちもですね。なんで早めに報告しないんだ、あいつは。なんでここまで黙ってたんだって、そのなんでっていうのは、理由を聞いているように見えて、それを発した時点でもう非難してるんですよ、相手を。
めちゃくちゃわかる。なんか、もう相手のなんか、なんであいつはああいう性格なんだみたいな話。
で、大抵の方が、上司に限らずね、自分が理解できない人の行動を見ると、やる行動もやらない行動も、どうしてそうなるのっていうふうに、どうしてなんでっていうのがね、真っ先に来るんですよ。
ああ、これでもみんな思い当たるとかあるんじゃないかな、これ絶対。
本当に、もう何年もコーチング受けていただいてる方も、ふと出るんですよね。分かっていても、これって非難だよねっていうことで、言うと、あ、本当だって。
なるほどね。あそこで、あ、自分で、あ、避難してるって気づけたらまだ、でもいい、素敵ですよね。
それはね、もうこういう知識として知ってるからね。知らなかったら、なんでだよ、私が悪いって言うんですかってなっちゃう。普通はそうなっちゃいますよね。でもだから、最初に、こういう知識持っとくのもすごい大事なんですよね。
なるほどね。
そのなんでって出た時には、自分の意識としては、相手を無意識だから自分も気がついてないんですよ。非難してるっていうことを。ただ私は何でか知りたいだけなんだって思ってるけれども、なんでこれやってないのっていうのって、理由を聞きたいわけじゃないじゃないですか。
そうね。わかる。
で、なんでって聞かれたから言うと言い訳するなってなっちゃう。なので、そういうなんでって出たらそれは批判ですよっていう知識があるから、あ、今なんでってなったよねって、それ批判だよねって言ったら、あ、なってたなってたって、気がついて、今の自分の現状を、そのままで認めることができるんですよね。
なるほどな。
で、これ先週も言いましたけど、自分の現状を認めることで、じゃあどうしたらいいのっていう時に、じゃあこうしてみようっていう自分の行動をどうしたらいいかっていう答えが見つかるので、
自分の、そっか、行動が、あ、こんな風になっちゃってたなっていうことを理解したら、次に、どうしていけるっていうことをやってますか？
今なんでってなっちゃってた、これ批判になっちゃってるよねっていうことが分かったじゃないですか。そしたら、じゃあベストは自分はどうすればいいのかって、次に同じことが起こったときに自分はどう反応すればいいのかって考えますよね。じゃあ部下がお客さん怒ってるんですけど、どうしたらいいでしょうかって相談に来たっていうときに、なんでそんなことになったんだっていう代わりに、あ、なんでって責めるってことだよねって、少なくとも相手にとっては責められてると感じるわけなので、じゃあ次に相談に来られたら、その言葉を発する代わりに何を言ったらいいかなって考えられる。
違う言葉で言い換えれるはずだと、言い換えるとすると。
で、それ言い換えるというよりは、このケースだと、そのなんでっていうことを聞かずして、状況を聞く。で、今どういう状況なのって状況を聞く。じゃあ何ができるっていうことに、部下の心を持っていくっていうことですよね。
なるほどな。いや、なんかちょっと思ったんですけど、リーダーシップって難しいですね。
これね、やっぱりね、ちゃんと学ばないと、できないですよね。
いや、できな、そう、やっぱそうですか。やっぱそう思いません？ なんか。
本当にそう思う。
なんかやっぱ日常的に癖でやっぱ言っちゃう言葉とかもあるじゃないですか。さっきのなんで。やっぱその
なん
一
で、
つ
本当に多いですよ。
一つ一つをね、
も。
気づいて修正して、気づいて修正してみたいなことをやっていかなきゃいけないわけですよね。
まあ、やっていくとね、徐々に、それがなくなって、ベストな方向に持っていけるんですけど、やっぱそれ誰も言ってくれない、上司になっちゃうと特にですよね。誰も言ってくれないから。
そうね。部下からは言ってくれないですよね。今何度言って言いましたよねとかって。そんな、そん
言
な部
えないですよね。
下も嫌だけど。そんな部下も嫌だけど、なんかっつって。
だからコーチが必要なんですよね。
そうね。そういう、なんですかもやっぱあるじゃないですか。やっぱついついこう言っちゃダメだけど、ね。
そう、分かっててもね。
そう、分かってても言っちゃうタイミングってやっぱあって。
そう。で、それも言って、自分がそれに気がつかないで、そのままになっちゃってるっていうのもよくあるので、今言ったよねっていうのを言ってくれる人って必要なんですよね。それも言っただろ今っていう、それも責めじゃなくて、現状把握っていうニュートラルな気持ちで、あ、事実として今言ったよねって、今責めてたよねっていうのを指摘してもらうっていうのはね、すごい大事なんですよね。
ね、ニュートラルに判断する。現状、行動で、言葉で判断する。大事。
だって、高田さんとか、まあ、野球とかやってたんでしたっけ？
え、昔？テニスか。
テニスやってた時に、コーチいましたか？
コーチは、まあ一応いました。
その人に、このフォームとかで何か言われた時って、今のはここがこうなってたよって言われるじゃないですか。腕がどうとか、腰がどうとか、足がどうとか。それ、現状をこうなってたよ。これを、例えば、もっと早くこうした方がいいよとか、もっとタイミングを遅らせた方がいいよとか言ってくれるわけですよね。そしたら、その改善策を言ってくれる前に、現状こうなってたよっていうのは必ず来るじゃないですか。
確かに。
で、そういうことだと、あ、今そうなってたんだ。自分ではわかんないよねって受け入れられる人も、自分の行動だと受け入れられないっていう方すごい多いんですよね。
なるほどな。いや、めちゃくちゃ面白い。なんか走るときの腕の振りとかだったらすぐ切れられるのにね。
そう、今その腕の振りがね、助けにならずにむしろ消耗しちゃってる振り方になっちゃってるよって言われたら、どこがですかって知りたいってなるけど、コミュニケーションとか、人間関係で、あなた今、この人のことを責めることになってたよって言われたら、いやいや、責めてませんよって言って、説明したりとか、そうじゃないっていうのを説明したりとか、それって、コーチに腕がこうなってるって言われたのに、いや、なってませんよって言ってる人と同じってことですからね。
いや、めちゃくちゃ面白い。いや、でもそう、みんなそうなりますよね。俺は悪くないんだ、みたいな。
あ、そう。で、なぜそうしたかっていう説明に入る。
だってあいつがこう言って言うから、みたいな。
で、それいらないんですよね。
行動、面白。
だからね、ジェフ・ベソスとか、アップルの創業者、
ああ、スティーブ・ジョブス。
スティーブ・ジョブズ、とか、イーロン・マスクとか、そういった大企業の、本当に世界に冠たる企業の、トップになっても、パーソナルにコーチつけてるんですよね。そういうことなんですよ。自分で気がつかないところを言ってもらえて、壁打ちしたり、最善策は何ですかって、自分でできることは何ですかっていう、できることの可能性を一緒に探っていくっていう意味でコーチつけてるんですよね。で、うちの学校で、このキャリア形成の戦略立てるよ、資産形成の戦略立てるよっていうのはもちろんやるんですけども、在籍していただいている間に、毎週毎週自分がこう直面した課題についてこう、振り返りのね、文章を送ってもらうんですよね。で、そこから今のようなことが見えるので、コーチから、今みたいな 今こうなってるよ、これをベストな状態にするにはっていうね、視点を変えるような、言葉がけをね、フィードフォワードって呼んでるんですけど、フィードバックの、こう、励ましの部分だけっていう意味なんですが、それをまあ6ヶ月ぐらいやっていただくと、すごくこう、元からこう変わっていくんですよね。
なるほどな。いや、なんか多分みんなあんま体験したことないのかもしれないなと思いました、今なんか。
で
そうい
す
う
よね。
コミュニケーションに対するとか。なんかわかんないけどさ、資産運用でお金をどう動かすとかってわかりやすいじゃないですか、なんか。見えるから、成果として。やっぱそういうね、まあ、コーチ言葉一つで変わるとかって間違いなくあるんだけど、多分あんま体験したことないみたいな人も多いんじゃないかなと。
そうですね。必要性を感じてないというか、そういう、これスキルなんですけど、そういうスキルがあるってことも知らない方多いですよね。
ああ、いや、いいですね。でもぜひ、今あれですよね。動画見れるやつとかあるんですよね。
そうです、そうです。エッセンスをね、凝縮した、動画がありますので、3日間のリーダー、経営者の方向けに、こういったことを、エッセンス凝縮してお伝えしている動画があるので、ぜひね、そちら見ていただきたいと思います。
見ると、まあ、実際にこんなことをしたら変わるんだとか、こういうことをしたらこうチームとしてね、良くなっていくんだっていうところの、なんだろう、全体感とかポイントみたいなのが理解できるっていうことなんですね。
そうですね、大枠で、自分が抱えている、まあ、いわゆる思い込みのようなものって、もう本当に、先週10個思い込み、お伝えしましたけど、その根底にある1個か2個って、いうのが結構大事なんですよね。
それはもう誰もが何かしら根底に持ってる
そうです、そうです。誰もが根底に持っているから、そこを、こう、そこに手をかけると、その10個の思い込みが全部こう、なくなっていくっていう、そういったものなんですよね。
や、めちゃくちゃ面白い。ぜひ皆さん何かしらね、あると思うんで、体験してみていただいて。なんかその受けた感想とかもぜひ教えてもらえると嬉しいなと思います。
ぜひね、いらしてください。じゃあ、今日はこんなところでね、終わりにしたいと思います。この話、もう少しね、面白いですか、これ。
俺は面白いと思うんですけどね。みんなちょっとどうなんですかね。なんかこの間のそれこそさ、なんかお金の話との高低差っていうの。なんかまた違うジャンルで私は面白いですって。はい。反応、フィードバックもらえると嬉しいなと思います。
そうですね。じゃあ、お待ちしておりますので、皆さんいらしていただければと思います。これから、こういった問題取り扱ってほしいとか、自分今、上司の立場でこういう問題あるんですけど、みたいなものもね、ぜひ送っていただければ嬉しいです。
聞きたい。上司の悩みとか聞きたいですね。
聞きたいですよね。それ、ここでね、扱っていけたら、ね、皆さん、同じようなことで悩んでいるので、ただね、会社の中だと相談する人がいないけど、それ全国的にどうなのって言ったら、その悩みあるあるってすごくたくさんの方がね、思ってるのがわかると思うんですよね。それをね、なんかここで、みんな一緒にね、やっていけたらと思いますね。で、その質問ですけれども、私の、インスタグラムの、DM、Facebook の DM、X の DM、いろんなところの DM、どれでもいいので、ポッドキャスト聞きましたということでね、送っていただけると、それ、ピックアップさせていただきますので、ぜひお願いできればと思います。
ありがとうございます。ぜひ、私にも待ちしてます。
そうですね。高田さんも、Facebook、インスタも、
やってますから、はい。
ね、やってますね。高田さんは高田洋平で出て
まだ
る。
予定で、はい。おります。ぜひ、仲良くしてください。
じゃあ、SNS ね、2人の方全部貼っときましょうかね。そしたらね。
おうよ、どうぞ、Facebook だけでも。はい。おっす。
高田さんの Facebook はね、非常に使い方が、ユニークで、ね、ビジネスを全部 Facebook 内で、 完結しているっていうユニークな使い方をね、してますから、今日はなんかどっかで喋るんですよね。
と、この後セミナーがあって、勉強会とかもさせていただくんです。はい。Facebook ラバーなんで、私、ぜひ皆さん。
ね、Facebook を使ってどうやってビジネスをやっていくかっていうね、ことで呼ばれてお話しするそうなんで。
はい。
はい。それ、ちょっとじゃあ、うちの方でもね、このポッドキャストでもいつかね、やってもらいたいと思います。
興味あんのかな？ Facebook の使い方。興味あります？ちょ
いや、
っと、もし
副業とかする方はね、副業とか、まあ、企業、個人事業主の方、起業家の方もたくさん聞いてらっしゃると思うので、うん、あと、企業の、ね、SNS 本格的に企業としてアカウントを育てていこうっていう企業も増えてますよね。
でもやっぱ、今日のリーダーシップの話もそうですけど、なんか、Facebook もなんか仲間集めとかに近いと親もってやってるんですけど、こうなんかどう人と絡んで、人生を豊かにしていくかみたいなところで言うと、なんか通ずるところもあるんだろうなっていう気がしますね。なんかリーダーシップと行
い
動を
や、
発
すごいあると思いますよね。
ね、なんかその辺はちょっと探求したいですね。
ね、今度じゃあまた改めてね、そういう機会を設けてもいいですしね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、じゃあ、今日はこれで終わりにしたいと思います。また来週ですね、引き続きリーダーシップについてお話ししていきたいと思いますので、また来週聞いていただければと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。